愛媛大学研究室からこんにちは。
去年の 3.11 の東日本大震災が起きて、まあ、浦安をはじめとしてものすごくたくさんの構造物が液状化でやられたんですね。で、まあ、日本中、それからまあ他の日本を含めて世界中たくさん液状化に対して危ない構造物があって、それをとにかく少しでも多く安全にしたいという思いがあってですね、液状化の研究をしています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院理工学研究科岡村光教授にご出演いただき、今月発表された地盤の液状化対策法について伺います。
日本っていうのは液状化という危険性はどのくらいなんでしょうか？
液状化のリスクというのは、はい、日本は世界でトップです。
そんなにですか？
日本の土地利用ですね、東京、はい、大阪、名古屋、まあ、四国で言っても大都市は全部さ、はい、低平地というか平らな土地で住んでて水がたくさんあって、まあ、そういう意味で言うといいんですけども、はい、ものすごく液状化しやすいところに住んでます。
日本は山のお水とか飲めたり、水にあまり困らない国っていうのを誇りに思っていたんですけど、それと相まって危険なところでもあるということですかね。
そうです。
でもそのように液状化だと危ないという意識を持ってらっしゃる方が少ないようにも思うんですけれど。
そうですね、
はい、
それはやっぱり我々ももっと正確に、
はい、
日本の現状というのを知らせていく努力をしなければいけませんし、皆さんにも本当に、知っていただく努力をしてほしいんですけども、
はい、
まあ、日本は本当に液状化に関しては格段に高いリスクを持っています。
東日本大震災の時に液状化のことも随分取り上げられましたので、皆さんも大変関心が高いところだと思うんですが、これまでのその液状化現象の対策法というものはどういったものだったんですか？
ですね、液状化っていうのは、
はい、
ゆるい砂が、ゆすられて、
はい、
泥水のように砂の浮いた水のようになってしまう現象が液状化なので、はい、それを防ぐためには締め固める、一生懸命叩いたりなんたりして締め固める、はい、あるいはセメントを混ぜてカチカチに固める、
はい、
あるいは先ほど申しましたように水の中に浮いたような状態に土がなってしまうので、はい、水がなければいいので水を一生懸命抜いてやる、
はい、
その3つの基本的な原理の工法が世の中にはたくさん、実用化されています。
日本の地盤改良の技術というのは世界でもトップレベルだというふうに伺ったんですが、
はい、主にこの地盤の液状化の研究をしているのは日本とアメリカです。はい、まあ、ヨーロッパも一部やってますが日本とアメリカです。で、日本の液状化対策技術、これはまあアメリカにもいいものはいくつもありますけども、はい、日本は世界3で最先端ですね。
でも先ほどお伺いしたようにそれをするためには費用がかかってしまう部分ももう多くあるわけですよね。
ものすごく高いんですよ。現状ではものすごく高いんですよ。現状でものすごく高いというのがもう本当に大きなネックで、多分一般の皆さんはそれほどご存知ないのかもしれませんが、はい、例えば阪神の地震の後だとか、はい、いろんな地震最近あって耐震対策をしっかりしてて、うん、はい、世の中の建物はだいぶ安全になっていると皆さんお思いだと思うんですね。
はい、
しかしですね、この液状化対策に関して言うと日本中で液状化対策をしているところの方がごく稀で、
はい、
ほとんどやられてません。ですから液状化対策はまあ、ほとんどゼロの状態です今。まあ、ゼロと言ってはいけませんけど、まあ、ほとんどゼロの状態です。ですから、まあ、これから本当にコスト、対策費用を本当にいかに安くしていくのか、それからこれから液状化のリスクを皆さん、
はい、
認識していただいて少しずつでもいいから危ないところをだんだんだんだんに固めていって液状化しないような安全な国土を作るのかっていうのは、これは我々ももちろん頑張りますけども、皆さんの認識もぜひ新たにしていただきたいなと思います。はい、
これまでのその液状化現象の対策法の中にも先生が教えてくださった中にその水を外に押し出すというものがありましたけれども、はい、そこで岡村先生が考えたのが空気注入不飽和化工法、エアデス工法というものだそうですけれども、このエアデス工法というのはどういう工法なんですか？
とにかく格段に安いものを作りたいっていうのが一番の最初のモチベーションです、
はい、
もう今までの対策工法の概念はもうバッサリ捨てて、材料費用がゼロ、空気ですから、
あ、はい、
それに目をつけました、
はい、
それで地盤の中に空気を、送り込んで、
はい、
水をなくしてパサパサにすれば、さっき言ったように水が あると液状化しますから、
はい、
水を追い出してパサパサにすれば液状化しないだろうという発想が、まあ、この一番最初のきっかけになっています。
地盤の中に空気を送り込むためには空気入れみたいにプシュプシュプシュプシュプシュとか空気をもう少し大きな機械でやっていくというようなイメージでしょうか。
そうですね、液状化をする地盤っていうのは場所によって違いますけど、
はい、
比較的浅い数メートルの力の数メートルのところに ある場合もありますし、深い場合は20数メートルぐらいの深いところにある場合もあります、
はい、
ですからその危ない地層にまず空気を届けるために、
はい、
まあ、小さな穴を掘ってそこに、パイプを埋め込みます、
はい、
でそのパイプの先端からプシューッと空気を出すわけです、
はいはい、
で、まあ、出し方は若干難しくて、自転車の空気入れで、やればいいんだろうということほど簡単ではないんですが、
はい、
基本的にはもう少し大きな機械で圧力を正確にコントロールしながら、
はい、
先端パイプの先端から空気をじわーっと地盤の中に、浸透させて、それでその周りの水を押し出してパサパサにするという方法です。
そこに空気を送り込むと水だけが押し出されるわけなんです。
そうです、
不思議。
うまくやると、
はい、
じわーっと例えばジャブジャブの洗濯物から水が脱水されて空気だらけになるように、
はい、
地盤も、脱水されて空気だらけになってくる。
そうするとその砂が締め固められるというか、先生がおっしゃってたみたい
パサパサになる。
あ、パサパサになるんですか。
水がなくなるんで液状化しなくなる。
あ、そうか、水があると上がってきますもんね、割れたり。
そうです、
水が噴き出したりする映像を 見ましたけど、水がなければ
パサパサのやつがあんな風に上が
ってきやしない。ならない
ですね、
はあ、それを今までは例えば固めようとして費用がたくさんかかったりしたけども、今回はまあ空気を送り込む装置はもちろん大変な装置をお使いになるんだと思うんですけども、空気自体にはお金がかからないですもんね。
そうです。
これで今までの大体費用としては、
今ようやく10分の1まで来ました。
10分の1、10分の1でもまだ一般家庭一軒やろうと思ったら何百万かぐらいはかかっちゃうんです。
そのぐらいするんです。
うわ、大変だ。
なので、
はい、
まだまだダメなんですこれ
じゃ。
まあでも10分の1まで来たっていうのは、まあ、
はい、
一つの成果、当然大きな成果ですので、
はい、
一旦ここでマニュアルを作って、世の中に発表しました。通常はほとんど空気の粒は全く入ってないんです、
はい、
自然地盤は、
はい、
そこにちょっとでも空気の泡がこうパラパラパラっと入ってると、
はい、
随分液状化しにくくなるねという現象は、それは地盤工学の中では昔から常識でした。
あ、そうなんです。
ですから、まあ、発想はそういうところには、はい、そういうところから来てるという、私の発想もそういうところから来てます。
対策をしてない時よりもどのくらい、何倍ぐらいは強固になるんですか。
まあ、強さでいうと2倍から3倍は、地震に対して強くなります。
その
たった 2% か 3% の空気で、まあ、逆にですね、その、はい、たった 2% めったにない空気の泡がちょこちょこっと入ってるかどうかを本当かいなと見つける、
はいはい、
ちゃんとそれを正確に測る技術っていうのも今までなかったんです。
それも同時に発見された。
もちろんそれも同時に開発しました。お医者さん行くと CT スキャンとか、
はい、
四方八方から X 線こう当てますよね、あれと同じで四方八方からいろんな何百経路何千経路の電気をこう流して、
はい、
電気の通りやすさ、通りにくさの、地盤の通りにくさを測ると、その中でどの辺にどう空気が入っているかっていうのがこう浮き上がってくるんですね。これはとにかく空気さえ入れれば強くなるというものじゃなくて、圧力だとか、どのぐらいの深さにどのぐらい時間を、かけて入れるのかとかいう、
はい、
そういうコントロールを正確にやらないと全然空気が入らない工法なんですね。ですからいい加減な人が、いい加減に空気を入れました、私はこの方法でやりました、お金を施工費をくださいという業者がたくさん現れてます、それは困るんです、
はい、
そ
のためにも試験場などを使って の実験ですかね。
四国の中ではすでにもう高知とそれから徳島の無野港というところで、
はい、
実際の現場で試験施工をやってるんですが、そういうところの、実験、なども進めてますし、 あとはかなり詳細にいろいろなことを技術的に書いたマニュアルも、はい、今月発表することにしております。
もうこの広報をしっかり守ってその成功例を作っていくことで皆さんにこう知っていただくようなことになればいいわけですよね。
おっしゃる通りです、南海地震迫ってますよね、
はい、
でこの間見直しがされて愛媛でも少し震度が上がって、
はい、
もしかしたら随分大変じゃないかという危惧をされてますので、はい、もちろん愛媛でも液状化をしやすい埋め立て地とかいっぱいあります、
はい、
まあ、でもなんといってもやっぱり高知県あるいは徳島県、はい、あっちの揺れが非常に強いので、四国全体で地震が起こった後にどうするかっていうと、多分ですね、太平洋岸の港は、
はい、
地震と津波で全滅です。例えば東北の大震災で起きたような、
はい、
ああいうことになります。でそうすると一番大変な高知とか徳島に救援物資を届けたい、うん、どうするか、海はもう使えない、
はい、
そうすると空港も液状化対策はしてません。
あ、はい、
そうするとダメです、
はい、
そどこが行くかというと唯一の頼みの綱は四国 の高速道路網なんですね、
はい、
あそこを基幹とネットワークとしてあそこから、細かい道でいろんなところに物資を届けていく、
はい、
ですから大動脈にならなきゃいけない高速道路がですよ、液状化対策は日本中一箇所もしてません。ですから、まあ、道路は長いので、長い何百キロ、うん、何千キロもある道路、まあ、日本全体でいうともっとありますけども、それを液状化対策するっていうのはお金があまりにないので、はい、できないという現状はあるんですけど、でもやっぱり四国で状況から見るとあそこがダメになったら生命線ですから何とかしたいですね。
ああ、なるほど、そうですね、そう思うと本当にその液状化対策というのは急務になってくるかと思うんですが、実際その実用化といいましょうか、あとどのくらいで私たちがこう考えられるといいますか、一般の業者も扱えるようなものになってくるんでしょうか。
現状でも、はい、先月、記者発表してマニュアルを今月出して、これ国土交通省とそれから、まあ、民間の企業4社との共同研究でこれ、はい、とりあえず今出来上がったんですね、
はい、
で既存の今まである工法の約10分の1のコストまで下がってるという、
はい、
まあ、そういう意味でものすごく画期的なところまで来てるんです、ね、
はい、
ですからこれでもう使っていただける状況に今なっています、はい、まあ、でも私はまだこれ100点満点とは全然思ってなくて、まあ、まだ50点だと思ってますので、
はい、
でここからさらに、まあ、あと5年ぐらいで、さらに10分の1ですね、まあ、当初から言うと100分の1ぐらい、まあ、そこまでいくかどうかは分かりませんけど、まあ、でも50分の1ぐらいまでは多分すぐにいくと思っています。あと5年で、そこを目指して研究を今進めているところです。そのぐらいにするとそうか、じゃあ液状化対策を、基本的なメニューの一つとして、ね、常に考えようかというところにようやく来ると思うんですね、
はい、先生今後の目標といいますか、こう夢といいますか、お考えを聞かせていただければと思いますが、
人はやっぱり楽しく幸せに暮らす、それが一番ですよね、
はい、
ですから、まあ、本当に今やってるように危ないから皆さん気をつけてください、防災訓練をやりますと言って皆さんを若干不安にさせて、それで防災訓練を進めようというのも一つだとは思うんですが、
はい、
まあ、やっぱり日本人の幸せな暮らし方、都市の在り方全体をこれからやっぱりいろいろ考えて、そういう広い目で工学部の学生を教育していきたいというふうに思っています。
今回いろんなことを教えていただきました。もっと私たちもいろんなことを考えながら、こう足元も見つめながら生活していければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部総合政策学科の鈴木静香教授にお話を伺います。お楽しみに。